先生、あの免疫抑制薬というのもあるんですか？
はい、このタクロリムス軟膏という名前がついているんですが、これは1999年に発売された薬です。皆さんが心配しているようなステロイドによる副作用が起こりにくい薬として登場しました。ただしこの薬は基本的には顔にしか効きません、要は顔専用の薬というふうにお考えになっていただければいいと思います。そしてこの薬は非常にいい薬なんですが、使い始めにすごく染みたりほてるという欠点があります。ただしこれはだいたい1週間我慢して使っているとその症状がなくなるということが分かっていますので、すぐにやめないでしばらく続けていただけると使えるようになる可能性が高いです。そしてこの薬が使えるようになりますと顔にステロイドを塗らなくて済みますので、かなり治療に幅が出てくるという意味で非常におすすめの治療です。
じゃあ今のこの治療の主軸というのはそのステロイド剤と免疫の抑制薬、
はい、概要に関してはその2つ。そしてまず大事なことは概要というのは、実はきちんと塗れている方が案外少ないというふうに言われています。飲み薬というのは飲めば効きます、
はい、
塗り薬は塗らないと効かないというのが最大の難しい点で、
はい、
塗るときにはある程度の量をきちっと塗るということが大事です。でこの塗り方はぜひ専門医の方にかかっていただいて実際に治療を受けていただくといいと思います。
かゆみというのが止まってくれれば、はい、かきむしることもないしって思うんですが、今現在こうかゆみをブロックしてくれるような何か新薬みたいなものはないんですか？
はい、まだ今のところはやはり抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬というものを内服して、あとは先ほど申し上げた外用剤をしっかり使うことで炎症を止めて、かゆみを止めていくという治療がしたいです。
なるほど。先ほどちょっとお話出ましたけれども、例えば自分の判断で薬をやめてしまう、これはどういった先生危険が潜んでいるんでしょうか？
先ほどご説明しましたように、ある程度良くならないと薬が弱くできません。ですのでまだ良くなっていないのにやめると元に戻ってしまいます。でそれが皆さんリバウンドリバウンドって言いますが、実はそうではなくて、まだしっかりと改善されていないのにやめてしまう、そのためにまた元に戻ってしまっているだけです。ですからそこはきちんと専門医の指導を受けてちゃんと良くなったところまで持っていければ、あとはかなり治療が楽になると思います。
先生が携わるアトピー性皮膚炎の患者さんたち、大体こうスタートからどれぐらいのお付き合いになっているんですか？
もう赤ちゃんの時からお付き合いして、高校生大学生になるまで一緒にやっている人もいます。で嬉しいことに大体大学生になると、地元を離れて都会に行って、その時にお世話になりましたというふうに言われることが多いです。
じゃ気がつくともう治っていた、症状が改善されていたという、
コントロールしていく病気なので、数ヶ月に1回でも来てもらって、それをずっと続けていくということになります。もちろん治ってこなくなる、終わりになる方もいますが、少し期間が空いて定期的に来てもらう患者さんの方が多いです。
なるほど。まあ、先生そういった標準的な治療で治らない、どうしたらいいんだろうという方もいらっしゃると思うんですが、その治らない場合、次に行われる治療というのはどういったものなんでしょうか？
はい、それに関しましては3つの方法があります。1つはまず入院をして治療をしてみる、実はこれが一番おすすめです、そうしますと今まで何が悪かったか、あるいはしっかり塗って飲むとこのぐらい良くなるんだということが分かります。さらには入院しますと夜更かしはできませんし生活リズムがきちっと作られますので、それだけで良くなる方もいらっしゃいます。2つ目は紫外線療法というちょっと特殊な方法ですが、中波長紫外線を当てるという治療です。これはただ少し根気がいります。1週間に3回ぐらい紫外線を当てるということで、入院してもできますし通院でもできますが、この場合もやはり一度は入院した方がやり方が分かっていいかなと思います。
紫外線というとただお日様を浴びるというのとはまた違う
ではなくて、特殊な機械に入って決められた量を当てていくという治療です。
あ、そうですか。そういった治療もあるんですね。
最後は免疫抑制薬の内服療法です。これはシクロスポリンという薬を飲むという治療で最も効果は高いです。ただし免疫抑制薬を内服するということで採血をしたりあるいは血圧を測ったりということで少し治療の副作用が出ないかどうかをチェックする必要がありますので、これもやはり専門医と相談をした上で投薬を受けることが必要です。
先生、今伺った最後の本当に簡単には治っていないんだよと、こうずっと症状が長引いているよという方にとって、きっともう大人になってらっしゃる、お仕事も持ってらっしゃるとなると、会社を休んで入院ですとか通院も厳しいですね。
そうですね、やはり仕事を持ってらっしゃる方はなかなか入院ができないので、最後に言ったシクロスポリン、これを選択することが多いです。
先生、こう誰もが期待しているのは新薬というところで、最近はいくつかあるそうですが、はい、ぜひ聞かせてください、
はい、世界で初めてのアトピー性皮膚炎の抗体治療薬というのが欧米の方では出ています。これは抗 IL-4 受容体抗体というもので画期的な薬というふうに言われています。ただ日本ではまだ使うことができなくて、おそらく来年か少し先になると使用ができるというふうに言われています。これはこれまでなかなか治療が効かなかった重症のアトピー性皮膚炎の患者さんに効く可能性が高いと言われていて、非常に効果が期待される薬です。
新聞などでデュピルマブとかネモリズマブなどと書かれている、そういった薬のことですか？
はい、そのうちのデュピルマブの方です。
飲み薬なんでしょうか？
これは注射剤です。
注射
ですので、方法はちょっと煩雑になりまして、やはり病院に来て治療を受けないといけないという薬です。
もう海外ではこの新薬によって改善されているという方が、
はい、そういうふうに伺っています。
ああ、そうですか。でもう一つのそのネモリズマブというのはどういった新薬になるんですか？
はい、これは抗 IL-31 受容体抗体といいまして、痒みを止めるというふうに言われています。ですのでこれまでの治療薬とは全く傾向が異なりますので、これもやはり非常に効果が高いんではないかというふうに期待される薬です。
来年にはとおっしゃいましたでしょうか？
はい、抗 IL-4 受容体抗体の方は来年には出るというふうに言われています。IL-31 抗体の方はまだ少し先になるというふうに言われています。
従来の抗炎症薬との違い、ご先生が慎重に思ってらっしゃるところというのはあるんですか？
はい、これは新しい薬はアトピー性皮膚炎でおそらく悪さをしているであろう物質を直接抑えるという薬です。これまでのはもう少しこう幅広い範囲をまんべんなく抑えていた薬ですので、今回の薬の方がもっとこうダイレクトに直接的に病気を抑える可能性があります。でもう一つはやはり痒みはなかなか抑えられなかったということがもうお分かりだと思いますが、新しい抗 IL-31 受容体抗体はその痒みを抑える、痒みを抑えることによって引っかかなくなって皮膚炎が良くなるというまた全然別の方法で病気を良くする可能性があります。
こちらも注射？
はい、そうです。
ああ、そうなんですか。新しいアプローチという感じですよね。
はい、そうです。
先生、最後にもう一つ素朴な質問をさせていただきたいんですけれども、乾燥肌のカサカサとアトピー性皮膚炎はまず違うということでしたですよね。で、例えば日光によって湿疹ができる、化繊物をこう持つことによって湿疹ができるとか、あと金属のイヤリングとかネックレスで湿疹ができる、痒みが起きる、こういった方はまたアトピー性皮膚炎とは分けて考えられるんですか？
はい、全く違う病気ですので、うんうん、アトピー性皮膚炎とは違って考えます。
はい、じゃ治し方も全く違う。
はい、似てはいるんですが、アプローチが変わってきます。
うん、ああ、そうですか。アトピー性皮膚炎についてもっともっと日常生活のことですとか予防方法なども伺っていきたいと思いますので、来週もこのテーマでお話を伺っていきたいと思います。では天野先生から本日のまとめのお話をお願いします。
はい、まず一番大事なことは アトピー性皮膚炎の診断です。アトピー性皮膚炎と患者さんが持っていても実は荨麻疹であったりあるいはかぶれであったりして全く違う病気のことがあります。ですのでまずはアトピー性皮膚炎と思っても皮膚科の専門にかかってアトピー性皮膚炎という診断を受けてください。そしてアトピー性皮膚炎と診断を受けた場合には先ほどご説明した外用療法、内服療法を正しい方法でしっかりと続けてみる、それが一番大事だと思います。
天野先生、じゃくれぐれも今日のお話の中では例えば乳幼児をお持ちの保護者の方、自分の判断で治療を途中にしてしまうというのは避けなければいけないということですね。
はい、必ず継続して皮膚科のあるいは小児科の先生の診察を受けてその上で薬を使うようにしてください。
はい、
途中でやめてしまうのは一番いけないことです。